私の履歴書。この番組は医療の第一線で活躍されている先生に、これまでの医療人としての反省と医療に対する考えをお聞きする番組です。これからの供養の形、ハートインダイヤモンドの提供でお送りいたします。それでは今回もゲストは東京慈恵会医科大学心臓外科学講座主任教授の国原隆先生です、はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
前回は先生の子供時代から、そして医師を目指したきっかけですとか、本当にすごい奇跡的な運命の警備員さんとの出会いから、うん、北大に、医師を目指して北大に入学ということを伺ったんですが、ぜひ今日はその大学時代、またその後の研修医時代、そういったお話を伺いたいのですが、まずはね、先生、東京から北海道に行かれた大自然の中でっておっしゃってましたよね、
はい、
それやはり大自然の中で学生時代を謳歌したかったという思いがあった。
そうですね、まずですね、まず北海道に行ったらスキーだと、で医学部スキー部に入りました。で僕はその頃はですね、私をスキーに連れてってという映画が流行っていて、ゲレンデで女の子とスキーをするのかなと思っていたらですね、先ほど前回申しましたように、陸上の長距離をやっていたので、私はもう何も言わずにクロスカントリースキーの方に配属されまして、
はい、
要するに走るスキーです、はい、歩くスキーじゃなくて走るスキー、なので、まあ、半分まさしく希望通りですね、もう冬の山の中を走まさしく走るスキーをやっていました。
そうなんですね、じゃあ私をスキーに連れてっていうのはあのイメージではなく、
全く違う、もう極寒の中をですね、ひたすら走るという、まあ、そういうスキーをやってました。クロスカントリースキーですね。
そうなんだ、もう本当に体育会系というか、がっつりトレーニングもありそうですよね。
そうですね。だけど、それと並行して、うん、まあ、釣り同好会というのにも入ってですね、
うん、
もう本当に北海道中の川、湖に行って、渓流釣りもエンジョイしました。
うわー渓流だとどんなものが北海道を釣れるんでしょう。
やっぱりニジマスとかイワナとか、あと湖に行ったらですね、今幻の魚と言われているイトウ。
イトウ。
イトウ、幻の魚です。これもね、釣れました。
へえ。また北海道だから美味しそうですね。
いやでもね、基本は一応キャッチ&リリースなんですよ。
そうかそうか、失礼いたします。
だけど。山登りもしたんですね。山登りするときはやっぱり荷物を軽くするために魚を釣りながら、それを食べながら山登ってました。
本当に先生ちっちゃい頃も外で走り回ってたとおっしゃってました。大学もクロスカントリーに釣りに山登りと、
もうエンジョイしまくりましたね。
いやーもう最高ですね。そうですか、じゃあ本当に北海道の広大な大自然の中で、その体を動かすことも満喫し、学校のお勉強の方、医学の学びの方はいかがでしたか。
まあそっちはほどほどに。なのでスキー部っていうのは医学部5年生の3月までやって引退なんですね。で6年生の4月からもう1年間かけて国家試験勉強。そんな感じでした。
国家試験勉強の中での思い出とか何かありますか。
それで、私はですね、6年生終わって、国家試験があってその1週間後に結婚したんですね。
そうなんですね。もう
なのでこれ落ちたら一家が路頭に迷うなと思って必死で勉強しました。
それは確かに必死に、
必死でしたね。だからもうオンオフがはっきりして、もう5年間はもうとにかくスキー三昧、その代わりあと1年でもう必死で勉強、まあそんな感じでした。
そうもう集中
という集中ですね。はい。
それでもう見事合格され、その後は研修医という
そうですね。 で、あともう一つちょっとお話ししておきたいのが、その、まあ前回お話ししたように、まああまり裕福な家庭ではなかったんで、大学6年間、寮に入りました。で、警笛寮っていう、まあ向こうでは有名な、男性寮なんですけれどもね。まあそこでは、その、一応、新しい寮だったんで、一応個室なんですけれども、その、10部屋が1つユニットになっていて、キッチンがあって、おトイレがあってって感じなんですけども、まあその10部屋で、共同生活をしてたんですね。
はい。
ええ。なので、医学部だけじゃなくて、もちろん全学部の、学生さんがいて、で、そうすると夜中に乱入って言ってですね、酒持ってやってくるんですね。で、飲まされるんですよね。だからその、国家試験の前は、まあ乱入があったらどうしようかと思ってヒヤヒヤしながらやってましたね。まあよく6年で卒業できたと思いますね、本当ね。
そうなんですか。ええ、それはまた相当飲まされそうですね。
そうなんです、そうなんです。
日本酒ですか、焼酎ですか。
まあ何でもありですよね。一番怖いのが札幌ソフトっていうすごいまずい焼酎があるんですけどね。でも度数がきつくて、それを飲まされたらちょっともう国家試験受かなかったかもしれないですね。
そうなんですか。札幌ソフト。
札幌ソフト。
いやでもそんな乱入攻撃にも合わず、なんとか集中して勉強ができたということなんですかね。
まあそんなもう今から言えばもうまさしくバンカラな生活をしてましたね。
わあ、でも、もうなんか充実した、
充実しまくりですね。
ね、学生時代。
はい、
で、その後、研修医ということで、先生がその外科医、そして心臓外科という、そこに絞って目指していかれたというのは、どのあたり、学生時代からそれはあったんですか。
そうですね。まあ、漠然とやっぱり外科医にはなりたかったんで、やはり内科医っていうのは、こう、限界があって、で、そこから外科医の手に渡るわけですよ。やっぱり患者さん最後まで治したいっていう気持ちが強くて、まあ、まず外科医をやりたいと思って、で、今と違って、もう、卒業してすぐ医局に入る時代だったんで、まず外科の医局に入ったんですけれども、で、そこでやっぱり外科の中でも、やっぱりその、血管の扱える外科医になりたかったんで、で、そうすると第一外科と第二外科があって、で、第二外科は、一般外科の他に、呼吸器外科、血管外科、心臓外科、全部やってたんで、お迷わず第二外科に入って、で、そこでいろいろローテーションをするわけですね。で、地方病院を回って、やってるうちに、やっぱり心臓外科が一番面白いなと思って、まあ、それで心臓外科を選びました。
その心臓外科が一番面白いなと思ったのは、どのあたりで感じられたんですか？
いや、やっぱりその、まあ、その視覚的にも、まず一般の外科専門医にとってから、心臓血管外科専門医となるように、やっぱり技術も高度だし、その当時はやっぱり分かんないことがいっぱいあってですね、研究面でもすごく魅力があったんですね。それで、やっぱりやるんなら、なんて言うんでしょう。やっぱり、最高峰を目指したいなっていうのはやっぱりあって、
うん、
で、なおかつその、わかんないことをいろいろ解き明かしたいっていう学問的な興味もあったし、まあそういうこともあって、心臓外科を目指しましたね。
やるなら最高峰を目指したいという、
そうですね、
もうそういう向上心というのはもう先生の中に小さい頃から培われたもの
なんですか？そうですね、やっぱりスポーツやってたらね、やっぱりみんなね、上を目指したいですよね、それと一緒ですよね、やっぱりね、登山でも一番高いとこを目指したいっていうのは
確かに、
ま
あ、そうなんですね、研修医時代というのは今振り返ってみるとどんなふうに過ごしてたかな、どんなことがなんか印象に残ってるなというのはありますか？
そうですね、まあもちろんその最初の3年間は地方を回るんですけれども、まあその時でもそのやっぱりいろいろ学んでみたいっていうのもあって、何でもやりましたし、で その地方にいるときはその後はまた手術が終わった後上司に連れられてよく飲みにも行ってましたし、で大学に戻ってくるとやっぱり大学っていうのはすごく高度な医療をやるの でスタッフもいっぱいいますので、どっちかっていうとその、まあ、手術の助手とかあとその外回りをすることの方が多かったんですね。でその時に僕はそのただ外で見てるだけじゃなくてその、まあ、カテーテルを留置して採血をしてこの患者さんに何が起こってるんだろうと、まあ、そういうことをいろいろ調べて、でそれを論文にするとか、まあ、そういう作業をしていましたね。で同時に動物実験もして研究もして、まあ、それで学位を取って留学に行きました。
そう、もう本当に留学ドイツの方ですね。そうですね。ドイツに行かれたのはもう結構じゃあ研修医時代スタートして数年経って。
そうですね。2000年に留学に行きましたから、うん、卒業9年目ですね。で本当にもう行く直前ぐらいに学位審査があって。うん、で行ってから学位授与式があってもうそれは出れなかったですけどね。そんな感じで、
例えば今研修医として働いてらっしゃる方に何か向けてメッセージ送るとしたらどんなふうなことを送られますか？
そうですね、まあ、僕が言いたいのはその何かを自分の目標を選ぶときにですね、やっぱり楽だとかね、そっちの方が楽だとか辛いとかそういう基準じゃなくて、でもしくはこっちの方がお金が儲かるからとか儲からないとか、まあ、そういう基準で選ばないで、やっぱり自分が面白いと思ったもの、興味を持ったもの、やりがいのあるもの、要するにそういうものを選んだ方がいいと思いますね。まあお金で言うと、まあそうですね、それはまた別の話になりますけども、ね、まあプライスレスなもの、だってお金を基準にして選んだらね、じゃあそれが達成されたらね、他は何のね、目標もなくなっちゃいますよね。やっぱりプライスレスな、そういう、心臓病、難しい心臓病を治すとか、すごく重症な人を治すとかね、そういうの お金じゃ判断できないですよね。
はい、
まあ、そういうそのいつまでもその達成できない目標みたいな、まあ、そういうものを目標にした方が一生のやりがいになると思うんですよね。だから今は直美っていう言葉がよく言われてますけれども、ね、そういう方にはぜひそういうことを、そういうアドバイスをしたいですね。
自分は本当のところ何をしたいのか、何にやりがいを感じるのかっていうところをちゃんと見つめた方がいいというところなんですかね。
やっぱり医者になったんですから、やっぱり最初の頃はもっとね、純粋な高貴な目標があったはずなんですよ。それを思い出してほしいなと思いますね。
でもまさに先生はそのやりがいというところで心臓外科、
そうですね、
そしてまたね、ドイツの留学ということで、ぜひ次回はその留学時代ですとか、はいはい、また先生は本当大動脈弁形成術の第一人者として、はい、日本で今その普及に取り組んでいらっしゃるので、はい、そういったお話もまた今後伺っていきたいなと思いますが、この第2回目一番最後の質問なんですけれども、日本の医療の良さとは先生どんなことを感じていらっしゃいますか？
いい質問ですね。いいような悪いようなことがあるんです。というのはですね、向こうは本当にはっきりしてます。もう予算があって、もうこれ以上出せません。でも決まってます。ね。なので、本当に、もう必要な医療しかしないし、で、それでダメな人はダメだ。まあ、言葉悪いけど、ちょっとこう、本当に言葉悪いけどね。そういった、なんて言ったらいいんでしょうね。なんつったらいいんでしょうね。難しいですね。見捨てるというとちょっと語弊があるかもしれないけども、そういっ ちょっとクールなところがあるんですね。
はい、
で、日本は、まあ、ちょっと、ね、今、その、国家予算がね、こんな、もう、きついけれども、まあ、それでもね、その、100人の羊を助ける、みたいなね、そういうところがあるじゃないですか。うん、そういった、恵まれない人もね、まあ、なんとか助けるみたいな、そういったところは、なんて言うんでしょうね、患者さんには優しい医療かなと思うんですよね。
うん、
なので、少なくとも心臓外科に言うと、もう日本とは比べ物にならないぐらい、施設の集約化になっていて、素晴らしいサージャンがいっぱいいて、その心臓手術の技術っていうところに関しては向こうの方がね、やっぱりトップレベルをいってるけれども、だけどそれに何て言うんでしょう、助けられない患者さんっていうのもこっちの影の方にいっぱいいるわけなんですね。でそれを日本はやっぱりね、100人の出場全部助けようっていう気持ちで、看護師さんもすごく優しくてね、
うん、
もうみんなに平等にね、まあ、そういうところはやっぱり日本の医療の良さじゃないかなと思いますね。
なるほど、分かりました。ありがとうございます。ということで、ぜひ次回は、先生のその海外でのいろいろと検査を積まれたお話をぜひ伺わせてください。はい、
はい、ありました。
ゲストは東京慈恵会医科大学心臓外科学講座、はい、主任教授の栗原隆先生でした。今回もありがとうございました。
はいはい、ありがとうございます。
この番組は提供 USCI ジャパン株式会社、インタビュアー山口智子でお送りいたしました。手元供養にはご遺骨で作るダイヤモンドを、ハートインダイヤモンド、それはこれからの供養の形です。